りと
武井の
インフォメーションカニ。
全国山城サミット2019、
今年の開催地はなんと蟹市。
多彩な講師陣によるトークイベントや山城巡りを通して、
蟹の山城や歴史をたくさん知ろう。
講談社の漫画戦国とも豪華コラボレーション。
ここでしか味わえない戦国グルメもあるよ。
11月9日10日は山城サミットに行こう。蟹の山城を楽しもう。
ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が、
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
先日秋といえば〇〇という話をしましたが、
はい、
なかなか秋にならないですね。
あ、確かにそうですよね、
うん、
一時期こう涼しくなったなって感じることもあったんですが、
うん、
また暑くなったりして、うん、日によって気温がだいぶ違いますよね。
そうなんですよね、うん、こう私の中では9月は秋のイメージがあるんですね、
うん、
多分リスナーの皆さんの中にもそういう方いると思うんですけども、はい、こう頭の中では秋だと思っていても、うん、実際の気温は夏並みなので、こう体が追いつきません。
あ、確かに。ということは武井ちゃんは未だに夏バテしてるってことですね。
そういうことですね
まあでもこれからどんどん美味しい食材が旬を迎えてくるので、
うん、
まあ、たくさんいっぱい食べてね、
はい、
元気を取り戻してください。
そうですね、いっぱい食べて元気に過ごしたいですね、う
ん、はい、
では早速今日の本題に入っていきましょう、
はい、
まずは広報課に9月号の特集ページから、二の大森線の開通についての話題です。
始動で3つ目となる二の大森トンネルもいよいよ開通し、交通アクセスの強化などが期待されます。広報誌の特集に沿って詳しく見ていきましょう。
他にも明智光秀の話題やスペシャルゲストの話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは広報課に9月号特集ページから二の大森線の話題です。
はい、
平成24年から事業が続いている二の大森線がいよいよ来月開通します。うん、
広報誌の表紙となっているのはトンネルの中から撮影した写真です。
うん、
これが今回新しく完成する二の大森トンネルなんですね。
うん、そうですね。
遠くの方にトンネルの反対側の出口から差し込む光が見えます。
うん、
いつもの表紙とはちょっと雰囲気が違ってかっこいいですよね。
そうですよね。
うん、こうトンネルの中から写真を撮ることってあんまりないので、
うん、
こんなにおしゃれに撮れることにびっくりしました。う
ん、なんかシックな感じといいますか、
うん、
無駄なものが入ってなくて、
そうそうそうそう、
本当にトンネルだけに焦点が当てられているので、
そうなんです、
はい、かっこよくなってますよね。うん、
さらに反対側の出口から差し込む光が、うん、なんか明るい未来を表しているようで素敵です。
それ私も思いました。
あ、やっぱりですか。うん、
実際に入って見てみたいですよね。
うん、そうですね。
はい、今回の特集ではそんな二の大森線内にできた新しいトンネル、二の大森トンネルについて紹介しています。
トンネルができるまでの工程が働く車とともに紹介されています。
うん、
大型ブレーカーにツインヘッダー、ベッセルダンプと男の子が好きそうなかっこいい乗り物がたくさん登場していますよね。
そうですよね。
私の6歳の甥っ子にも見せてあげたいです。
もう男の子乗り物大好きですからね。
うん、そうなんですよ。
きっと喜んでもらえると思います。
うん、あと私の父がトンネルなどを作る仕事に関わっているので、
うん、そうなんですね。
はい、父と一緒にこう見ながら感想とかを聞きたいです。
うん、なんかこの車はどうやって動かすのとかそういうのも聞けたら面白いですね。
多分喜ぶと思います。普段話せないので、
はい、あ、そう、普段話さない分、
あ、そう、お仕事の話を話さないので家ではこういうのを見ながら一緒に聞きたいです。
話が弾みそうですね。
はい、楽しみです。うん、
トンネルの工事現場は危険がいっぱいなので、うん、一般の人はなかなか工程を見ることができないですよね。うん、広報誌を見て、あ、トンネルってこんな風に作られていたんだと少しでも知ってもらえたら嬉しいです。
はい、
他にも盛りだくさんの内容になっていますよ。例えば、うん、工事現場で平成28年6月に発見された軽化木のことを 覚えてますか？
軽化木、
はい、木の化石ですね、はい、こうすごい大きな化石なんですけれども、はい、これは今東明小学校の敷地内に展示されています、うん、あとはトンネル名板、トンネルの名前が書かれた看板ですね、はいはい、トンネルの両側の校区の朝日小学校と東明小学校の児童のお二人が書いてくれた、うんトンネル名板なんです、
すごい上手ですね。
そうなんです、ここに写真があるんですけど、はい、本当に字が上手ですよね、
う
ん、
こうやって地元の子が関われるのっていいですよね、
うん、そうですよね。しかもトンネルの入り口の上側に設置されてずっと残るものになるので、うん、すごいいい記念ですよね。
そうですよね、うん、子どもがきっと地元をずっと誇りに思ってくれると思います、
う
ん、
そうですよね、うん、あとは東農実業高校からインターン生の皆さんも実は取材に来てくれていたんです、
う
ん、
もう私の母校ですよ。
あ、そうなんですよ。昨年の2月だったのでちょっと寒い時期ではあったんですけど、うんうん、みんな一生懸命写真を撮ったりメモしたりして一生懸命取材してくれました。
めったにできるインターンじゃないですよね。
そうですよね、トンネルができてからなら皆さん入れるんですけど、うんうん、できる途中なので、うんはい、すごい貴重な
経験、
そうですよね、う
ん、ぜひ皆さんも一度読んでみてくださいね。ところで二の大森トンネルは市道では3番目のトンネルになるんですね。
はい、そうなんです。大森の砂ヶ洞トンネル、片平の明賀トンネルに続いて3つ目ですね。
長さは153メートルということでこれは長いんですかね。
うん、トンネルとしてはそんなに長くはないそうです。まあでもこのトンネルの開通によっていろんなことが便利になるんですよ。
うん、例えばどんなことですか。
はい、主に渋滞緩和と蟹御岳インターや国道248号線バイパスへのアクセス強化です。お、今まではどちら側に行くにしても、うん、中心市街地を通らなければならず渋滞が多く発生していたのですが、はい、今回の開通で市街地を通らず移動できるようになるので渋滞が減ることが期待されているんです。
なるほど、うん、移動が便利になってかつ渋滞が減るのは嬉しいですよね、
うん、そうなんですよね、うん、これ私もよく使う道で、うん、いつも一旦市街地に出るのは面倒だなと思っていたので開通をとても楽しみにしています。
いいですね、うん、開通はいつなんですか。
はい、10月7日の月曜日です、うん、大森川のトンネル入り口付近で午前10時30分から開通式が行われます、うん、式典では時は幼稚園の皆さんがカニのオリジナル光秀ソングキリンジ光秀くんの合唱や時は太鼓を披露してくれますよ、うん、そして式典後には皆さんも通れるようになります。
お、トンネルが開通するタイミングに立ち会えることってめったにないですもんね。
そうですよね。
都合が合う人はぜひ足を運んでみてください。次は明智光秀の話題です、
はい、
最近の明るい話では毎回光秀の話題をお届けしているんですが、うん、今日も皆さんにお伝えしたい光秀情報があるんです。
はい、そうなんです。今週末の28日土曜日と29日日曜日は花フェスタ記念公演で無料感謝デーが開催されるのですが、はい、その際に来場者の皆さんに先着順で帰郷の種を配布します。
いいですね、うん、2020年の大河ドラマ麒麟が来るの放送開始まであと少しです、うん、放送が待ち遠しいですよね。
そうですよね、うん、
ドラマの主人公である明智光秀はカニが生誕地と言われています。
光秀といえば水色桔梗もですよね、
うん、
ドラマのことや光秀のことを少しでも知ってもらえればということで今回皆さんに配布します、
う
ん、
そういえば先日新聞で瀬田の桔梗坂にある桔梗が咲いたという記事を見かけました。
そうなんです、うん、市民有志からなる桔梗を育てる会という団体の皆さんが、うん、植栽や水やり手入れなどをしています。
ドラマの放送に向けた足元からのおもてなしですね、
うん、
素敵です。桔梗の花は青紫色で小さくてとっても可愛らしいです、うん、私も大好きなんですよ。
いいですよね、うん、
でも桔梗って育てるのが難しそうじゃないですか。
うん、品種にもよりますが、うん、日当たりがいいところに置いて土が乾かない程度に水をあげればよっぽど神経質にならなくても大丈夫だそうです、
うん、そうなんですね、
うん、今回皆さんにお配りするのはサミダレ桔梗という品種です、うん、花言葉は永遠の愛。
おー、
素敵ですよね。
いい、
うん、巻き時は3月から5月と9月から11月、翌年の5月から10月に開花します、うん、 ただし花がたくさん咲くのは2年目以降なので1年目は株作りと考えてください。また種まきの時期が遅れると翌年までに開花しない場合があるので注意してくださいね。
無料感謝デーの時に種をもらって11月までにまけばいいんですね。
うん、そういうことですね。
明智家の家紋にもなっているキキョウを私も一度は育ててみたいです。
はい、皆さんも種をもらったらぜひ育ててみてくださいね。
無料感謝デー当日はハンドメイド雑貨が揃うマルシェだったりグルメ、子どもが楽しめる体験コーナーなど催しがいっぱいです。休日を花フェスタ記念公園でのんびり過ごしてみてはいかがでしょうか。
キキョウの種のパッケージにも書かれていますが2020年1月11日土曜日には大河ドラマ館もオープンします。どんな施設が完成するのか楽しみにしていてくださいね。
今日はスペシャルゲストが遊びに来てくれてるんですよね。
はい、そうなんです。水吉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水吉さんは SNS 上で11月に蟹市で開催する全国山城サミット蟹大会の PR をお手伝いしてくれているんです。
うん、はい、そうなんです。
はい、では早速簡単に自己紹介をお願いします。
はい、山形から来ました東北芸術工科大学芸術学部文芸学科3年水吉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいしっかりしてる
ねえ。
いやいやいや、
はい、水吉さんは何か好きなものってありますか？
私森ブラザーズが大好きなんですよ。
おお、森ブラザーズって何ですか？
うん、森蘭丸やその兄弟のことで長吉とか吉高とかが有名ですね。
ああ、その森ブラザーズ、
ね、その森ブラザーズが勝って
る。あ、そうなんですね。はい、もともとそういう呼び方があるわけではないのかな。
そういうわけではない。
大好きなんですね。
大好きです、
うん、インスタグラムでも森家についてたくさん投稿してくれていましたね。
はい、
蟹市と水吉さんがつながったのもインスタグラムがきっかけでした。うん、森ブラザーズのどういうところが好きなんですか？
やっぱりなんか蘭丸も長吉もみんな主君への忠義が強くて、蘭丸、坊丸、力丸は信長のと一緒に本能寺の変で自陣にして若くして亡くなってるんですよ。で長吉も結構荒くれ者って鬼武蔵って呼ばれるくらいで、
ね、
ちょっとしたことでも切れるほど短気だったのに、主君である信忠に対してだけは最後まで忠義を尽くし続けたっていう、
あ、そうなんだ。
すごい萌えポイントがいっぱいあるんです。
萌えポイント
燃えない
ね。すごい
完璧歴史だね。
すごい戦国武将に萌えポイントを感じて
る。燃えっていうのね、
素晴らしいです。でもなんかこういう裏事情というか裏話、歴史の裏話っていうんですか、こういうのを聞けるのはすごい面白いですよね。
若くて詳しい女子がいるなんてちょっと感動ですね。
そうですよね。こういう話聞いてみたい人結構いると思うんですよ。
面白い。
はい、だからもっとこれからもどんどん、
はい、
森ブラザーズの情報を、はい、ぜひぜひお願いします。
ちなみに水吉さんっていつからこの森ブラザーズ大好きなんですか？
前々からずっと気になってはいたんですけど、本格的にのめり込み始めたのは、実際今年からなんですよ。大学生入ってから。
そうなんですね。
はい、割と最近で。
そうなんだ。
だと思ってインスタ見ると結構情報詳しく書いてあるし、
そうそうそうそう、
今もサラサラ出たんで、
ね、え、とても今年好きになったとは思えない。
すごい、
いろんな人から教えていただいたりしながら勉強させてもらってます。
一気に恋に落ちた感じ。
そういうことですね。
嬉しいね。
素晴らしい。
ぜひこれからも森ブラザーズだったり山城のカニの魅力をたくさん発信していってくださいね。
はい、
ぜひ発信していきたいと思います。
はい、お願いします。
ところでカニに来たのって今回が初めてですか？
いえ、あのお正月の頃にも一度来させていただいて、その時合わせて今回で2回目ですね。
嬉しい。
そうだったんですね。はい、今回はカニで何をしたんですか？
やっぱり観光名所もそうなんですけど、今回こういう機会を与えていただいたり、金山城のお守り隊の方とお話しさせていただいたりとか、いろんな蟹市の方と関わらせてもらうこともできて、
じゃあ城跡も結構巡ったんですか？
そうですね。
あ、そうなんですね。
金山城跡の発掘調査も
森蘭丸で見ましたところですね。
歴女からしてみるとこの発掘調査を見れるっていうのはどんな感じなんですか、気持ち的には？
そうですね、なかなか発掘調査って身近では絶対にないと思います
ね。
はい、すごい機会が恵まれてるっていうのもありますよね。
あ、そっか、昔のものがこう発掘されてるところを直に見れるからね。
はい、
嬉しいですよね、う
ん、
きっと、
はい、じゃあたくさんいい経験ができたんですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
そう言ってもらえると嬉しいですね、うん、では最後にリスナーの皆さんに向けてサミットの見どころやアピールポイントを水吉さんからお願いします。
はい、山城サミットは歴史が好きな人もそこまでのめり込むタイプではない人も楽しめるイベントになっています、
うんうん、
明智光秀にまつわるお城などにも行けますし、うん、何より車がない方でも行きやすいようにシャトルバスも無料で出ていますので、皆さん一緒に山城に出陣しましょう、
うん、サミットが楽しみになりましたね、うん、
さすが PR してくれてるだけありますね、うん、
嬉しいですね、
はい、山城サミット当日には水吉さんも参加してくれるんですよね。
はい、
あ、楽しみですね。
またはるばる山形県から来てくれるそうです、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水吉さん、これからもカニの PR よろしくお願いしますね。
はい、任せてください。
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
先ほど水吉さんがインスタグラムで山城サミットの PR をしてくれてるっていうことだったんですけれども、うん、具体的にどういうことを発信してくれてるんですか？
はい、具体的にはうん、山城サミットのちょっとした情報が入ってきたら、うん、ポスターの写真とかと一緒に情報を載せさせてもらったり、
うんうんうん、
あとは他にも森ブラザーズに関することをつぶやいて、さりげなくカニスターとかって、
うん、あ、そうだね、うん、カニ氏のハッシュタグだね、専用のカニスターを使って投稿してくれてるんですね、
はい、ハッシュタグカニがひらがなで、うん、スターがカタカナですね。
そうです、そうです。
なんか山形県の方からカニ氏の PR してくれてるって嬉しいですよね、うん、
嬉しいですよね、うん、
地元じゃないのに。
そうですよね、うん、あとインスタグラムでその森ブラザーズについて発信してる人っていうのがそもそも、うん、少ないと思うので、うん、こういう存在って結構貴重だと思います。
貴重な存在ですね、
う
ん、
ありがとうございます。
これからも頑張って発信してくださいね、
うん、私ももっと森家のことを知りたいので、はい、もっともっとたくさん発信してください。
いっぱい勉強します。
はい、はい、皆さんもハッシュタグカニスタぜひ覗いてみてくださいね。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、水吉さん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、アディオース。